お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所6章8節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
御箇所6章の学びをしていますが、6章の8節。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。神様がここで3つのことを要求されています。それは、ただ公義を行うべきであること。誠実を愛し、または憐れみを愛すべきこと。そして、へりくだってあなたの神と共に歩むべきであることの三つです。そして私たち罪人には、聖霊の助けがなければ、これらのことを守り行うことは決してできません。このことに関して、新約聖書には何と書かれているかを見てみたいと思います。使徒の働きの15章において、異邦人が救われるためには、彼らが律法を守らなければならないかどうかについて、人たちが決定しようとしていたとき、シモン・ペテロが立ち上がって次のように言いました。使徒の働き15章の11節。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。なぜペテロはそのように言ったのでしょうか。なんならシモン・ペテロは使徒15章の10節で次のように言ったばかりだったからです。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。ペテロは次のように言っているのです。私は律法のもとに生きていますが、それでも私でさえも律法の基準に達することはできませんでした。神様はこのことについて、使徒パウロの言葉を通しても、とてもはっきりと語っておられます。ローマ人への手紙8章の5節から9節にはこのように書かれています。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。ここには、肉にあるものは神を喜ばせることができませんと書かれています。では、神様の御霊は、どのようにしてあなたのうちに住まわれるのでしょうか。主イエスは次のように言われました。ヨハネ3章の7節。あなた方は新しく生まれなければならない。神様の御霊に住んでいただくためには、私たちはキリストを受け入れることによって 新しく生まれなければならないのです。ヨハネ一章の十二節には次のように約束されています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権、権威をお与えになった。ローマ人への手紙三章の九節から十八節で、使徒パウロは、私たち人間の絶望的な状態を次のように明らかにしています。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆、共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。パウロはすべての人間を神様の裁きの法廷の前に連れて行きます。そして例外なくすべての人間が有罪であることを明らかにするのです。それからパウロは人間を神様の診療所に連れて行き、人間が病気であること、死を目前にしているほどに病気であることを示すのです。事実、人間はエペソ人への手紙2章の1節に書かれてある通りに、自分の罪過と罪との中に死んでいたものなのです。ですからその人が誰であっても、神様にこれら3つのことを完全に守り行うことのできる人はいないのです。神様は公義を要求されますが、私たちはその基準に達することはできないのです。パウロはローマ人への手紙3章の10節で、義人はいない、一人もいないと断言しています。いや、それは新約聖書の中のことではありませんか、という人がいますが、詩篇14篇の1節にも次のように書かれています。愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。神様はあなたについてこのように言っておられるのです。でも同時に、神様は公義を要求されると言われます。ではあなたはどうやって神様に、あなたの抗議を示すことができるのでしょうか。それは自分の持っている知識に従うことによってでしょうか。パウロはローマ人への手紙3章の11節で続けて次のように言います。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。言い換えれば、自分の持っている知識に基づいて完全に行動できる人さえもいないということです。どうでしょうか？あなたは自分の理想通りの生き方ができているでしょうか？あるいは自分が定めた目標を完全に達成したことがあるでしょうか？またあなたは自分の生き方に満足し、人生の中で不動の平安状態を保っているでしょうか。しかし残念ながらパウロが言うように、私たち人間は自分の持っている知識に完全に従って行動できる人は一人もいないのです。なぜなら神を求める人はいないからです。これもまた旧約聖書詩編14編の2節から3節の中にある考えです。そこには次のように書かれています。 主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れて行き、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。神様は公義を要求されます。でも旧約聖書は、私たちには自分の公義を神様に示すことはできないということをとても明らかにしています。なぜなら私たち堕落した人間は少しの公義も持ち合わせてはいないからです。でもそれでも神様は私たちに公義を要求しておられるのですから、私たちは神様の力をいただいて生活を変えなければなりません。ローマ人への手紙4章の25節にはその希望が次のように書かれています。私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた。主イエスは私たちの義のためによみがえられました。これこそが人類の希望です。私たちが神様の御霊によって自分たちの生活の中に義を生み出すことができるように、義を持つようになるために、主イエスはあなたのために、また私のために死んでよみがえってくださったのです。またここには誠実を愛しと書かれていますが、英語訳は憐れみを愛しと訳されています。私たち人間の心の中にはそのような愛はありません。なぜなら私たち人間は咎と罪の中に死んでいるからです。パウロは言います。ローマ人への手紙3章の12節、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。これが人間の姿です。イザヤも次のように述べています。イザヤ書53章の6節、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。明らかに私たちは皆例外なく咎を持っています。そうでなければイザヤはそのような意見を言うことはなかったはずです。ですから私たちはへりくだって神様と共に歩むべきであると命じる御箇所のこの節に来たなら、偽善者にならないようにしなければなりません。もしあなたが自分の教会のメンバーシップや自分の人格や自分の良い行いがあなたを神様のところに連れて行ってくれると信じているのなら、あなたは神様の道を無視していることになるのです。主イエスは言われました。ヨハネ14章の6節、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。もしあなたがここに示されている公義を行い、憐れみを愛し、へりくだって神様と共に歩むというこの道によって神様にたどり着くことができるのなら、あなたは神様に神様の御座に一緒に座りたいと言っているようなものです。あなたは自分自身でそこにたどり着いたのですし、あなたは神様を必要としなかったからです。あなたはあなた自身が自分の神であったのです。でも神様はご自分の栄光を誰とも分け合うようなことはしませんので、神様があなたを一緒に御座に座らせてくださることはありません。ですからあなたは人間の道ではなく神様の道を行かなくてはならないのです。一部の人たちは日曜日にはとても上品で親愛なる人物で礼儀正しく感じの良い人々であるふりをします。それでも彼らは決して神様の方法で神様のところに行ったことはないのです。そのような人たちはいつまでそのような偽善を続けるのでしょうか。私たちは神様の御前に正直にならなければなりません。 私たちは神様のところに行き、口に出して罪を告白しなければならないのです。私たちは神様の御前に、自分は罪人ですと申し上げるべきなのです。神様はもうそのことをご存知です。でもあなたが自分で神様に申し上げるのなら、それは良いことです。精神科医の長い椅子によじ登って、彼に話をする代わりに、神様に自分の罪と醜さを祈りを通してお話しするのです。自分の間違っているところ、自分の問題点、そして自分の罪をありのままお話しするのです。神様はあなたの罪を許し、あなたにキリストの義を与えたいと願っておられるのです。神様が何を要求しておられるかをこの人々に示した後、今ミカは彼らに彼らがどれほどその要求に達していないかを示します。神様が彼らを裁かれる理由は、彼らが意図的に、そして継続的に罪を犯しているからです。ミカ書六章の九節。聞け。主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者。主が町に向かって叫ばれると書かれています。私たちはミカが自分の大部分の予言を都会の地域、町々に向けているのを見てきました。彼の文章によってミカがとても教養のある著作家であることは明らかです。彼は事情に通じ、上流階級に属していました。ですから彼はアモスとは対照的です。アモスは言いました。私は預言者ではない。ただ一軸桑の実を集めるものだ。私は農場の労働者、町にやってきたただの田舎者なのだ。でもアモスは神の人でした。そしてミカも神様に特別に選ばれた神の人でした。でもミカはアモスとは違うタイプの人でした。ミカは町に向かって叫びます。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者。英語訳には、そして知恵のある者はあなたの皆を理解する。杖よ。そしてその杖を任命した者よ。聞け。と訳されています。杖は裁きのためのものです。詩篇2編には次のように書かれています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。ですから杖は神様の裁きを象徴しています。つまりこの国に裁きが来ようとしているのです。知恵の人、つまりその時代に神様を信じ、神様に耳を傾けた人は、国に裁きが来ることを認識し、それに応じて行動していたはずです。神様は声を上げられ、裁きのうちに語られます。神様は辛抱強く、忍耐があり、咎を許してくださるという事実と同時に、神様の義なるご性質と、その厳粛なる裁きを理解する人は賢い人です。杖は確かに、裁きを行われる裁判官としての神様の権威の印です。国の中にはまだ罪がありました。そしてミカは今、特にそれらの罪を明らかにしようとしています。ミカ書六章の十節。まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目不足のマスがあるではないか。不正の財宝とは、彼らが不正な取引で蓄積してきた富のことを指しています。ミカ書六章の十一節。不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。 これらの人々の多くは、生贄を持って宮にやってきて、外側だけの儀式を通り、自分たちは抗議を行い、憐れみを愛していると言っていました。でも彼らは平日に何をしていたのでしょうか。神様は、不正な計りと、欺きの重り石の袋を使っているものを、罪なしとすることが私にできようかと言われます。当時の肉屋は自分たちの親指を計りに乗せて不正にお金を取り、ビジネスマンは不正直に商売の取引を行っていました。彼らはとても貪欲で欲張りでした。それなのに表面的には宗教的な人間になりすまそうとしていたのです。御箇所六章の十二節。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う。彼らの口の中の舌は欺く。富む者たちは暴虐の罪で有罪でした。彼らは嘘つきで、欺きに満ちており、彼らを信じることは決してできませんでした。これは私たち自身の国の今日の姿ではないでしょうか。今日私たちはどれだけメディアを信じることができるでしょうか。どれだけ政治家や教育者を信じることができるでしょうか。あなたが今住んでいる国、あるいは地域はどうでしょうか。今日私たちは誰を信じたらよいのでしょうか。ミカの時代のイスラエルの状況もこれと同じでした。そして神様はそのような状況に反対されました。事実そのことは国を滅ぼし、神様の裁きを自分たちの上にもたらした原因の一つなんです。私は自分の国を愛し、何年にもわたってアメリカ合衆国はこの時代の終わりには滅びるはずだと教えてきました。なぜならアメリカは聖書の予言の中に言及されてはいないというとても単純な理由からです。今日アメリカは非常に速いスピードで落ちていっているように思われます。私たちのうちの少数がアメリカは裁かれると叫んできました。今日私たちは明らかにその軌道の中に入っていっていると思います。ミカの時代の北王国イスラエルは私たちが今日直面しているのと同じ状況の中にいました。そして神様は彼らの上に裁きを下されました。彼らは神様が国として選ばれた民であったのにもかかわらず、神様は彼らに裁きをもたらされたのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、優れた知性は皆を恐れることというテーマで、御箇所6章8節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。